9ページ、レベル3まで。レベル2は、講演会の開催、概要、質疑。レベル3は、検討内容、質問と回答。防災対策基本条例等、調査特別委員会の活動。講演会の開催。11月13日に、本市の防災アドバイザーである国崎信江氏を講師として招き、自治体における防災対策基本条例の必要性について講演を受けました。講演会の概要。防災対策基本条例の必要性について。防災基本条例をもとに、それぞれの役割を明確にし、それぞれの責務のもと、着実に災害業務を行っていくという意識が必要。住民が自分の意思で自分の命を守る行動をとる、イコール強い勢力の災害が起きたとしても被害は軽減できる。またコロナ禍においては県外等からの支援はないかもしれないので、住民またはその事業所のみで対処せざるを得ないということにもなりかねない。このことから防災基本条例をもとに、それぞれの役割を明確にして、それぞれの責務のもと、着実に災害業務を行っていくという意識が必要である。基本条例の性格。防災に対する理念、目的を掲げ、実効性を明確化したもの。合意形成のプロセスを経て、みんなでこれをやっていこうという意識のもとに作り上げられるもの。君津市で災害における死者をゼロにしたいという強い気持ちが条例としての表れで、その条例を作るためにはプロセスが大事になる。一方的に行政側が作り、これに住民が従うものではなく、市議あるいは行政側の気持ちと、それに呼応する住民や地域の気持ちが合致して初めてその条例が実効的なものになる。単に基本条例というものを作れば、一歩進むのかっていうとそうではなくて、対話を重ねながら様々な関係者等としっかりと集めていくというプロセスを大事にし、作り上げていくのが良い。自助、共助、公助。公助とは、災害が起きてからというよりも、事前対策をすること。そこに対して、自助、共助が、機能しやすくなるような環境を整えていくという体制づくりが必要。事前対策こそが公助が発揮すべきところである。そこに対して自助が機能しやすくなる体制づくりが必要である。災害直後、公助は期待できない。間に合わない。自分の命を守る行動をし、その後は地域で協力して救助活動などを行っていくことが必要。これからの災害対応は、高齢者、消防団、自主防災組織だけではなくて、我がこととしてお互いに支え合うという意識のもと、地域に力を出していかなければ乗り越えられない。様々な組織にどんどん活動してもらうような体制づくりを築いていくことが求められる。質疑。318平方キロメートルという、広大な地域を有する君津市を見て、防災という面でどういった印象を持ったか。広いということは、職員が各避難所のアクセスや環境改善に行くなどの災害対応に非常に時間がかかる。一軒の滞在時間が短くなり、全体把握や住民や避難所担当者の声をしっかりと受け止めることが困難になるため、今後はIT 化を進め、出向かなくてもできるような体制や、職員や自助・共助で地域の中で災害対応業務ができれば、様々な問題が解決できるのではないかと考える。令和2年8月の九州に接近した超大型台風のような場合、県外も想定して避難した方が良いのか。コロナ禍ということもあり、指定避難所が唯一の避難場所ではないということから、自力で避難する先を見つける分散避難が推奨された。必ずしも県外に出るのではなく、 親族や友人の家やホテルに多くの方が自費で予約をして避難した。結果として人命の被害というところが抑えられた。このようなことから自助になるが、自分の命は自分で守るための行動をあらかじめ決めておくことが重要である。写真、防災対策基本条例等調査特別委員会、講演会の様子、写真終わり。以上9ページでした。